Am I blessed?
本当に私はたくさんの祝福を受けているでしょう。彼女はとても素晴らしい女性であり、素晴らしい友人であり、私は心から彼女のことを愛しています。同じように私は皆さんのことも心から愛しています。皆さんも本当に特別な人々です。愛する兄弟姉妹、そして友人の皆さん、皆さんに十二所定員会からの愛と祝福を送ります。トーマス・S・モンソン大官庁がいないことを寂しく思います。モンソン大官庁は私の愛する大切な友人であり、指導者、そして相談相手でした。しかし死ご自身がご自分の教会、すなわち松井知聖とイエス・キリスト教会の頭であることは確かです。主は神聖な計画を用意し、ご自分の教会が常に預言者、聖権者、啓示者によって導かれるようにされました。私たちは皆さんのことをいつも考え、皆さんのために祈り、皆さんを愛し尊敬しています。世界中でこれまで、そしてこれからも行われる共に集い分かち合うという機会は、皆さんの良い行いのほんの一例にすぎません。何万人ものヤングアダルトが素晴らしい方法で参加し、困っている人を助け、歌を通して天に声を上げ、ソーシャルメディアなどによってイエス・キリストの福音の良い知らせを分かち合いました。これをですね、ブリガム・ヤング大学とまたユタ大学が、仲良くなれるということも示しています。皆さんが称されるメディアやたくさんの方法を通して福音を分かち合ってくださっていることに心から感謝いたします。皆さんが神と裸に仕える意思を示してくださっていることに感謝します。今日皆さんと一緒にいることができ光栄に思います。これが皆さんの助けた力となるように心から祈ります。また私の妻の話を聞くことができ心から嬉しく思います。彼女は私の人生にとって太陽の光です。彼女のことを知る人は皆彼女のことが大好きです。彼女は周りの人を向上させ幸せにします。私も確かにその恩恵に預かってきました。彼女が先ほど言いましたが、私たちはつい最近結婚55周年を迎えました。私たちの2人の子供とその伴侶、6人の孫とその家族、3人のひ孫を見るときに、この人生がどれほど素晴らしい冒険であったかということに驚かされます。今日の集会のために準備をしていたときに面白い考えが浮かびました。私が18歳から30歳だった時期はもう人生のバックミラーで見えないほど遠い過去のことですが、自分の今の年齢の割には私は自分の中身はまだ若いと感じています。実際に年配の人の多くは自分のことをとても長い間生きている若者だと感じています。年配の世代と皆さんの世代には皆さんが思っている以上に共通点があるのです。年齢にかかわらず、天の御父の子供たちには違いよりも共通点の方が多くあるのだと思います。例えば、皆さんの中の多くは神や自分のことについて疑問を持ったことがあるはずです。それらは皆さんよりずっと年配の人々が持っていた疑問と同じような深く、そして根本的なものです。神は本当に存在し、私たちに関心をお持ちだろうか。私は正しい道にいるのだろうか。なぜ私たちは時々虚しさや不安、疎外感、そして孤独を感じるのだろうか。なぜ神は私の人生に関わられないのだろうか。なぜ祈りに答えてくださらなかったのだろうか。 なぜ神はこの悲しみ、病気、不幸を経験することをお許しになったのだろうか。これらの疑問に答えるのは難しいことです。すぐに答えが得られ、確かだと思える情報が Google で検索できるこの時代では、自分にとって最も個人的で重要な差し迫った疑問に対する答えが遅いと苛立ってしまいます。天に向かって心を高めた結果得られるのは、苛立たしいくるくると回る大気中のカーソルのように思えます。私たちは待つのが好きではありません。検索するのに数秒以上かかると、接続が切れているのかと、また故障しているのかと考えます。苛立ちのあまり検索を諦めてしまうかもしれません。しかし永遠に関する疑問や霊に関わることがあるの場合、私たちはもっと忍耐強くならなければなりません。すべての答えに同じ価値があるわけではありません。この世の知恵や世論から答えを得るのは簡単ですが、新しい理論や流れが生まれたときに、そのような答えはすぐにその価値を失ってしまいます。天からの答え、すなわち永遠の答えはかけがえのないものです。このような答えを得るには、往々にして犠牲や努力、また忍耐が必要です。これらは待つ価値のある答えです。今日の私の目的は、天の御父が皆さんをご存知で、皆さんの声を聞き、そして決してお見捨てになることはないという確かな証を述べることです。皆さんが主に心を傾け、主の道に従うよう努力するならば、主は皆さんの人生に影響を与え、この死すべき世の大冒険の中で導きを与えてくださるでしょう。現代における偉大な革新者の一人であるアップル社のスティーブ・ジョブズはこのような考えを持っていました。先を見通して点と点をつなぐことはできない。点をつなぐことができるのは後で振り返った時だけだ。だから将来何らかの形で点がつながると信じなければならない。これはどのような意味なのでしょうか。一つの例を使って一緒に考えてみましょう。19世紀末の芸術家のジョルジュ・スーラとポール・シニャックは、後に新印象派として知られる新しい様式の絵を描き始めました。彼らの技法はキャンバスに小さな色の点を乗せるというものでした。そのような絵を近くで見ると、つながりのない無造作な点が見えます。しかし遠くからその絵全体を見ると、その点同士が混ざり合って色を作り出し、その色が形を成し、美しい模様が現れます。一見無造作で混沌としていたように思えたものが、急に意味を成し始めるのです。私たちの人生は時にこの新印象派の方の描いた絵のようです。日々の瞬間や出来事を形作る色の点は、初めはつながりのない無秩序なものに見えるかもしれません。それらに秩序があるのかどうか、あるいは何らかの目的があるのかどうかは、初めは分かりません。しかし少し遠ざかって永遠の観点から見るとき、そしてイエス・キリストの福音の枠組みを通して人生を見るとき、さまざまな点同士のつながりが見え始めてくるのです。私たちにはまだその絵全体は見えないかもしれませんが、 美しく素晴らしい絵があるということを信じるに十分なだけは意味することでしょう。そして神を信頼し、その恩子イエス・キリストに従うよう努力するならば、いつか私たちは完成した作品を目にし、神の手が歩むべき道を示し、そして導いてくださっていたことを知ることでしょう。また偉大な芸術家であられる神が一連の無造作な点に対して初めから計画をお持ちだったことを知るでしょう。そして主が私たちの才能を高め、機会を用意し、そして自分では想像や達成すらできないほど栄光に満ちた可能性へ導いてくださったことを知るでしょう。私の人生を通して確かにこのことを目にしました。皆さんの多くは、私がとても若かった頃、私や家族のすべてが二度家やすべての持ち物を捨てて逃げなければならなかったことを知っていると思います。どちらの時も移住先の人々は私たちのことを劣っている人たちだと捉えました。同年代の子供の間では、私は言葉の訛りがあるせいで部外者扱いされ、からかいと笑いの格好の対象となりました。両親は家族を養うのに苦労しました。母はクリーニング店を始め、私は放課後に自転車とカートを使ってそのお店の宅配スペシャリストとして働きました。移住によるトラウマやストレスのせいで勉強がおろそかになり、1年間留年してしまいました。東ドイツでは私は第二言語としてロシア語を学びました。難しかったのですが、なんとか習得することができました。そして西ドイツでは今度は英語を学ばなければなりませんでした。私には不可能なことに思えました。私の口は英語に向いていないと思っていました。私は10代の頃に美しく大きな茶色目をしたこの上なく素晴らしい女の子に一目惚れしました。残念ながらその子は私には少しも興味がないようでした。何をしても手がかりがつかめませんでした。彼女の方の話はもう皆さん聞いたと思いますけど、戦後のドイツに住み、成功する可能性のない取るに足りない貧しい若者、それが当時の私でした。しかし良いこともいくつかありました。私の家族は私のことを愛していました。また学校と教会では目標を常に高く持つように励ましてくれる教師がいました。ある若いアメリカ人の宣教師が教えてくれたことを今でもはっきりと覚えています。もし神があなたの味方であるなら、誰があなたに敵対できるだろうか。その言葉には何か大きな力が宿っている気がしました。もしそれが本当なら、もう恐れる必要はないと思いました。そこで私はそれを信じました。そして神を信頼しました。一時の間、私は実習生でした。ある教師が私に目標を高く持ち、夜間学校で機械工学を学ぶようチャレンジしました。人一倍努力する必要がありましたが、そのおかげで航空学への強い情熱に気づくことができました。そしてその時、パイロットになるには英語が必要だということが判明したのです。しかし私はパイロットになりたいと願っていました。そしてどういうわけか、奇跡的に私の口に変化が起きて、英語はもはや不可能な言語ではなくなりました。新たな動機と努力するための新たな決意、そして天の御父への信頼を持って、私は一歩ずつ進み、そしてそれが自信につながりました。もちろん物事がいつも順調にいったわけではありません。私は19歳の時に空軍のパイロットの訓練を受けるためにテキサス州サンアントニオに向かいました。 飛行機の中で私は強いテキサスの前の男性の隣に座りました。そこで私は自分が懸命に努力して学んだ英語は恐ろしいことにテキサスの英語とは別物だということに気づきました。パイロットの訓練学校でも苦労をしました。訓練プログラムは皆が主席の座を狙う非常に競争の激しいものでした。私はすぐに自分が不利であるということが分かりました。クラスメイトのほとんどは英語を母国語としていたからです。訓練学校の教官たちはもう一つ不利となり得ることについて私に警告しました。私が教会で多くの時間を過ごしていたことです。地元の会員たちは渋谷自分の家に私を迎え入れ、私たちはビッグスプリングで教会堂すら一緒に建てました。教官たちはそのような活動が上位の成績を取る妨げになるのではないかと懸念しました。私はそう思いませんでした。私は神を信頼し最善を尽くしました。やがて私は今でも学んでいますが英語を習得し、クラスで一番の成績でパイロットの訓練を終え、そして戦闘機のパイロットになり、その後は航空機長になりました。そしてあの美しい憧れの茶色目をした女の子とはというと、今ここに私と一緒にいます。ここに私たちが学ぶべき教訓が含まれているでしょうか。私はいくつかあると思います。一つは人生の大きな難しい課題に押しつぶされないようにということです。簡単なこと、すなわち神が行うように求めておられる小さなことを行うと決意し、できる限り完璧にそれらを行うならば大きなことは自然についてきます。完璧に行うことのできる小さな簡単なことは、毎日の祈り、聖典学習、知恵の言葉を守ること、教会への出席、誠意を持って祈ること、十分の一と献金を払うことなどが含まれます。したくないと思った時でもこれらを行ってください。これらの犠牲は小さく思えるかもしれませんが、天の恵みをもたらす大切なものです。ある意味で皆さんの小さな簡単な犠牲は日常の点の数々であり、それらが皆さんの人生という名画を作り出すのです。今はそれらの点がどのようにつながるのかわからないかもしれませんし、まだ知る必要もありません。今生きている瞬間に必要なだけの信仰を持ってください。神を信頼するならば小さなことから大いなることが生じるのです。今皆さんはこう考えているかもしれません。ユクドルフ長老、それは素敵な話ですね。でもそれはあなたが使徒だからです。私は違います。私は神にとって重要ではありませんし、祈りにも応えてくださいません。私の人生に導きはありません。私のための計画があるとしたら、それはあなたの格安版です、またはお下がりの計画です。よしよし、君はこれで満足してねという計画でしょう。愛する友人の皆さん、スティーブ・ジョブズの言葉を思い出してください。先を見通して点と点をつなぐことはできない。点をつなぐことができるのは後で振り返った時だけだ。私が皆さんの年齢だった時、自分の人生がどこに向かっているのか分かりませんでした。点がつながるように見えたことは一度もありませんでした。しかし私は神を信頼しました。愛する家族と賢明な友人のアドバイスを聞き、一歩ずつ信仰を持って進みました。 その時の最善を尽くせば、全体のことは神が面倒を見てくださると信じました。主は実際にそうされました。主は私が知らない初めのうちから結末をご存知でした。私には将来が見えませんでしたが、主はご覧になれました。自分が見捨てられたと感じた時にも、主は私と共におられました。今ではそれが分かります。箴言には次の偉大な約束があります。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この聖句の終わりには疑問符はないはずです。むしろ感嘆符をつけるべきだと思います。ですから皆さんはこう自問しなければなりません。神を信じるのに十分な信仰を奮い起こすことができるだろうか。主が自分を愛し導くことを望んでおられることに信頼を置こうとしているだろうか。実際多くの場合、自分だけの力で行ってもまずまずの結果にはなります。しかし歩みを導いてくださる神に頼る方がはるかに人生は良いものとなることをどうか信じてください。主は皆さんが知ることのできないことをご存知であり、皆さんが想像することのできないような未来を皆さんのために備えておられます。偉大な使徒パウロはこのように証ししました。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分の愛する者たちのために備えられた。皆さんは天の御父に導かれ、祝福され、支えてほしいと思っているでしょうか。そうであれば信じてください。主を愛してください。心を尽くして主を求めてください。主の道を歩んでください。すなわち戒めを守り、誓約を尊び、預言者の教えに習い、御霊の促しに耳を傾けてください。そうすれば神は皆さんを今あるより千倍も多くし、また皆さんに約束されたように皆さんを恵んでくださいます。これが言うに易し、行うに難しだと思う人もいるでしょう。現代の文化に深く首を突っ込んで、神に関することやこの宗教に対する信仰をくじいたり、バカにするような否定的な声に耳を貸す必要はありません。そのような声はかつてないコミュニケーションの発展によって増幅されています。これは皆さんの試練です。しかし同時に特権でもあります。皆さんが主の方法でそれやに向き合う術を見出せることを確信しています。これは皆さんの死すべき世の旅の一部なのです。皆さんがそれをどう行うかは、皆さんの将来とこの地上で皆さんが果たす役割に大きな影響を与えます。しかし皆さんが人生で経験していることは、自分だけが経験していることではありません。神を信じる信仰によって試練やあざけりを受けた世代は皆さんの世代だけではありません。実際それは神のすべての子供がこの世で受ける試験のようです。イエスは弟子たちにこう言われました。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。また救い主に従う決意をしたら、大きく広々とした建物に住む人々がそれを非難するのではないかと考えるかもしれません。時に大声で非難をするかもしれません。皆さんをいじめたり恥ずかしめたりするかもしれません。しかし皆さんは彼らに答えるのではないことを覚えてください。皆さんは神に答えるのです。皆さんはいつか神の御前に立って人生の報告をします。 主は皆さんにこの世の誘惑に打ち勝ち、正義の道を歩むために何を行ったかを尋ねられます。そして救い主に従ったか、隣人を愛したか、弟子としての道にとどまるために熱心に努力したかを尋ねられます。愛する兄弟姉妹の皆さん、二頭を追うことはできません。主の弟子が受ける人の理解を超えた祝福は、バビロン第一ワードに会員記録を置いたままでは受け取ることができません。愛する友人の皆さん、今こそキリストに従う決意をし、主の道を歩む時です。今現在真理をバカにしている人を含め、神のすべての子供たちはいつか何が正しいかを知ります。彼らは膝をかがめ、イエスがキリストであり、贖い主であり、世の救い主であられることを告白するでしょう。そして主が自分のために亡くなられたことを知るでしょう。その日、本当に大切だったのは主の声だけだったことが明らかとなるでしょう。そして信仰を持ち続け、神の戒めを守り、腹からに仕え、この地上に神の王国を築いたことによる祝福を皆さんは確かに知るでしょう。愛する友人の皆さん、信じてください。神は共にいてくださいます。主に心を傾けるならば、胸躍るこの死すべき世の大冒険を旅する中で、主は導いてくださるでしょう。さて、神に人生を導いていただくことについて、一つはっきりさせておきたいことがあります。皆さんは今から私が言うことが気に入らないかもしれません。人生における選択、そして時に重要な選択について、どうすればいいのか主に尋ねても、主ははっきりとした答えをお与えにならないことがあります。実際、良い選択肢同士から選ぶ際、皆さんが福音の基本的な制約と原則を守っている限り、何を選ぼうが主にとっては問題にならないことがあります。多くの場合、皆さんが行う選択は選択の後に行うことほど重要ではないかもしれません。例えば、結婚することを選んだカップルの中には、2人が互いにとって完璧な相手ではないと家族の誰かが考えている人たちがいるかもしれません。しかしその結婚という選択の後に、心と思いを尽くしてお互いと主に対して完全に忠実でいるならば、そのような夫婦には大きな希望があると思います。互いに愛と優しさを持って接し、互いの気持ちや霊的物質的必要に目を向け、小さな簡単なことを常に行うことによって、彼らは完璧なカップルとなることができるのです。一方、その反対は、完璧な相手を選んだと思い、大変な仕事は全部終わったと考えている夫婦です。もしデートや一対一のコミュニケーションをやめてしまい、わがままで自己中心的な生活に戻ってしまうならば、悲しみと後悔へと続く道を歩んでいる可能性が非常に高いのです。職業の選択についても同じです。社会的権威がそれほど高くはない職業を選びながらも、自分の仕事を面白くやりがいのあるものにする方法を見出すために最善を尽くしている人には大きな希望があると思います。立派だと人から思われるような職業を選びながらも、成功するために必要な情熱を途中で失ってしまう人には、それほど希望はないかもしれません。実際、職場において変化にうまく対応することは、皆さんの世代が身につけなければならない最も重要な能力です。 皆さん本当にそのことができます。皆さんは本当に祝福されているからです。では主は皆さんがどのように重要な選択を行ってほしいと望んでおられるのでしょうか。オリバー・カウドリーとジョセフに対する主の教えは私にとって大きな助けとなっています。主はこう教えられました。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。天のお父は皆さんに頭脳と心を与えられました。主を信頼するならば、主は皆さんが意思決定においてこの2つを適切に使うのを助けてくださるでしょう。多くの決断において良い選択肢は複数あるものです。ジョセフとジョセフの同僚がそのような場面にあったとき、導きを求める彼らに対して主は興味深い言葉を用いられました。その言葉とは、主にとっては問題ではないということです。しかし主はそのすぐ後に忠実であり続けなさいと付け加えています。皆さんの仕事は福音の価値観や原則に根ざした情報に基づいて最善の選択をすることです。そして取り組んでいることにおいて成功するために精力を尽くして努力し忠実でいることです。そうすれば点と点はつながっていきます。神が皆さんの人生の旅のために詳細な日程表を必ずしもお渡しにならないと聞いてがっかりするかもしれません。しかし皆さんは人生のすべての事柄について導きが欲しいと本当に思いますか？自分で何とか解決する機会を得る前に誰かから裏技のコードをもらいたいと本当に思いますか？それはどのような冒険になってしまうでしょうか？愛する若い友人の皆さん、この死すべき世の旅は一度きりのものです。人生の偉大な質問すべてに対する種明かしや答えが自分専用の通路を歩いていては素晴らしい達成感や主と自分に対する自信が損なわれてしまうのではないでしょうか。神が皆さんに選択の自由を与えられたおかげで皆さんは多くの行き先を選ぶことができ、それを通して充実した人生を送ることができるのです。死すべき世は自由で行き先を自分で決められる物語なのです。皆さんには戒めや誓約、霊感を受けた預言者の勧告、そして聖霊の賜物があります。皆さんをこの世の幸せと永遠の喜びに導くにはこれで十分すぎるほどです。そしてそれ以上に、完璧ではない選択をしたとしても落胆しないでください。そのようにして学ぶのです。それは旅の一部なのです。初めから終わりまで順調な旅はありませんが、忠実でいるならば幸せな結末を確信することができます。エジプトのヨセフの例について考えてみてください。彼は人生の中でさまざまな悲惨な目に遭いました。兄弟たちによって奴隷として売られ、犯していない罪のために牢屋に入れられました。ひどい状況にさらされながらもヨセフは信仰を保ちました。彼は神を信頼していました。そしていつも最善を尽くしました。年月が経ち自分が見過ごされ見捨てられていたと分かった後もヨセフは信じ続けました。そしていつも心を神に傾けていました。そして否定的なことを前向きに変えられるのだと神はヨセフに示されました。その約4000年後の現在でも私たちはヨセフの話から霊感を受けます。皆さんの旅はそこまで劇的なものではないかもしれませんが、必ず良い時もあれば悪い時もあるでしょう。そこでこのヨセフの例を覚えていてください。 忠実で言い続けてください。信じてください。正直でいてください。人に辛く当たらないでください。いじめをしないでください。神を愛してください。そして腹からを愛してください。彼らがどのような状況にいたり、またどのような状況から来たとしても、それは同じです。状況が厳しいと感じる時であっても、神を信頼してください。もっと後にならないとわからないかもしれませんが、振り返った時に主が確かに皆さんの歩みを導き、導きを示していたことを皆さんは知るでしょう。点と点はつながっていたのです。さて、皆さんが今日この時間から何を覚えていてほしいと私は思っているでしょうか。第一に、皆さんの最も深い疑問に対する神の答えは、その答えを受けるのに少し時間がかかり、予想していなかった方法で来ることがあるということです。しかし神の答えには永遠の価値があります。待つ価値があるのです。第二に、少しの信仰を持ってください。心を神に傾けてください。自分が神にとって重要であると信じ、皆さんが自分で行う以上に、神が皆さんの価値を高めてくださることについて信頼を置いてください。主について学び、主を愛してください。主を信じ、主と話し、主の声を聞いてください。第三に、弟子としての道を最善を尽くしながら歩んでください。途方に暮れないでください。小さなことをできる限り完璧にこなすならば、大きなことは正しい場所に落ち着きます。第四に、皆さんを落胆させようとする声によって信仰の旅を諦めたりしないでください。思い出してください。将来批判する者の声に答える必要はなく、天の御父にお答えするのです。大切なのは主の価値観です。第五に、自分の最善の選択をしてください。心と思いに語りかける促しに従ってください。そしてそれをやり通すために最善を尽くしてください。信仰を持つならば、神は皆さんの永遠の幸せのために、皆さんの誠実な努力を神聖なものとしてくださいます。そしてこれらを行うならば、最終的に全てうまくいきます。今日この新年の初めに、私からの祝福を皆さんに残します。神を知るために熱心に努力するならば、皆さんの信仰は強まります。救い主に従おうと努めるならば、皆さんの自信は増します。そして忠実さを持って歩み、キリストの光に向かって心を開くならば、皆さんの内にある神の愛が成熟し、隣人を愛する力が精錬されるでしょう。これらはすべて皆さんに幸福と喜び、そして平安をもたらします。そしていつの日か永遠の栄光をもたらします。その日、皆さんはこの死すべき世の思い出深い冒険を振り返るときに理解するでしょう。点と点が確かにつながって美しい模様となり、皆さんの想像を超えた崇高なものとなることを皆さんは目にするでしょう。そして神ご自身がご自分に向かって歩む皆さんを、豊かな愛と恵みを持っていつもそばで見守り、祝福し導かれたことを、言葉にならない感謝とともに知ることでしょう。このことを証しし、皆さんに祝福を授けます。イエス・キリストの御名により、私たちの救い主であり、贖い主であるイエス・キリストの御名によって、アーメン。